情報化の時代、私たちは皆いろいろな情報を得て生活しています。テレビのニュース、新聞の記事、またインターネットなどによってあらゆる情報を得ることができます。とても便利な時代であります。反面、今日はこの情報過多といいますか、情報の氾濫の時代でもあります。おびただしい情報によって時に人は混乱し、悩み、また配慮のない言葉の暴力の中で傷つき、大いに苦しみ悲しむ日々を送るようになる。これが情報化社会の現実であると言えるでありましょう。情報とは情けを知らせると書きます。私たちが必要とする情報、心から得たいと願う情報とは、まさにそこに情がある、情けがあるはずではないのかと、そう思うのです。伝道の秋を迎えていますが、伝道とはまさに情報であるように思います。それは、この世界に情けを知らせていくこと。しかして、その情けとは、人間からではなく、神から発信され続ける情け。まさに福音の出来事であります。聖書は、この情けについて記していると言えます。本日与えられましたマタイによる福音書20章のブドウ園の労働者の例えは、神から与えられる情けを終始一貫して語り続けているストーリーであります。神の情けとはいかなるものであるのかを、共に聖書の御言葉に聞いていきたいと思います。例えの内容自体はさほど難しくなく、理解しやすいものとなっています。ブドウ園の主人が、ブドウ園で働く何人もの労働者を雇いまして、1日分の報酬として、全員に1デナリオンを与えたという内容であります。まさに今はブドウの季節でありますが、2000年前のパレスチナにもたくさんのブドウ園がありました。当時のブドウ園の多くは丘の上にありまして、ブドウを守るために塀で囲まれていて、この泥棒や動物による被害を防ぐために監視塔のようなものが建てられていたということであります。ブドウの栽培にはとても手間がかかりますので、ブドウ園のオーナーは当時できるだけ多くの労働者を必要としたことでありましょう。ですから例えの中で主人は朝早く夜明けに出かけて行って、少しでも多くの労働者を雇おうとしたのではなかったのかと思います。しかも、一度ならず、計5回も労働者を雇うために、主人は広場に行きました。ここで浮かび上がってくる事実があります。それは、日々働けずに広場に立ち続ける労働者たちが大勢いたということです。今日でも、日本をはじめ、世界中に職を失い、生活の糧を得ることができずに、日々仕事を求める人たちがどれほど多くいるのかを思います。働きたくても、事情によって働くことができずにいる人たちが大勢いる現実をも、この例えは伝えようとしているように思います。そしてこの例えにおいて、さらに浮かび上がってくるのは、その人たちを探し出して、ブドウ園の労働者として雇うために、広場に出向いていった人がいたということです。そしてこの人が、実際に職を与えて、多くの人たちをブドウ園へ派遣したという事実であります。日々の生活に希望を見出せないでいる人たちが大勢いました。そしてまさに、情けをもって、彼らに生きる希望を与える人がいました。この例えはまさしく労働者と主人の出会いのストーリーであるとともに、1デナリオンという恵みが労働者全員に漏れなく与えられるという希望のストーリーなのであります。ではここで一体何が問題なのでありましょうか。もう少し丁寧に例えを見てみましょう。主人が最初に広場に出かけたのは夜明けであったと言います。おそらく朝の6時頃でありましょうか。この時雇った人には1日1デナリオンの約束でブドウ園へ送りました。 なおこの人たちは一日中およそ12時間働いたものと思われます。で、主人は午前9時ごろにも広場へ行きまして、ふさわしい賃金を払うことを約束して人々を葡萄園に送りました。この人たちは9時間ほど働いたと思われます。次に昼の12時と午後3時にも主人は出かけて行って、同じように人々を葡萄園へ送りました。この人たちはそれぞれ6時間と3時間働きました。そして一日も終わろうとする夕方の午後5時ごろにも主人は出かけて行って、人々を葡萄園へ送りました。この人たちが働いた時間はなんと1時間でありました。結果として主人が労働者全員に支払った賃金はすべて1デナリオンでありました。ちなみに1デナリオンとは当時の銀貨で1日分の平均的な労働賃金でありました。今日の社会常識からすればかなりずれているように思ってしまいます。つまり2節を見ますと、最初の夜明けの人に1デナリオンという約束がありました。これはわかります。しかし4節を見ますと、主人は9時の人たちにふさわしい賃金を払おうと言っていました。また12時と3時の人たちにも5節を見ますと同じようにしたとありますので、おそらく主人はふさわしい賃金を払う約束をしたのでありましょう。そして最後の5時の人たちに至っては、葡萄園に行きなさいとだけ告げて、報酬額については何も言ってはいないのです。以上を考えれば、皆同額ではなく、例えば1デナリオンを12時間で割って働いた時間に応じて賃金を与えるという方法を人間の常識はすぐに考えてしまいます。しかし主人の与えた賃金は全員に1デナリオンでありました。全員に1デナリオンでありました。しかも賃金の支払いは最後の人たちから順番に支払われ、最初に雇われた人たちは最後に支払われたといいます。これはまだ理解できます。しかし最後の5時に来て1時間働いた人にも賃金が1デナリオンであったことにはもう理解できません。夜明けに雇われた人の不平不満の思いは12節を見ればよくわかりますし、納得できるものでありましょう。しかしこの主人は今日でいうところの労働条件ですとか業績によって人を評価することはしませんでした。つまりここで与えられた報酬1デナリオンとは、まさに人間の側に理屈や根拠があるのではなく、その恵みはまさに主人の情け、神の愛によって一方的に与えられる賜物の恵みであるということなのです。ところでユダヤの伝承にはこの例えに似た内容の物語がいくつかあるのでありますが、そのうちの2つをここにご紹介したいと思います。まず1つ目はこういう内容です。一国の王が何人もの労働者たちを雇いました。そのうちの1人は非常によく働いたといいます。そこで王はこの人を連れてなんと散歩に出かけたというんですね。夕方になりまして、労働者たちが賃金の支払いを受ける時間となり、王はその散歩に連れて行った人にも1日分の報酬を支払ったといいます。案の定他の労働者たちは王に不平を言いました。私たちは1日中働いたのに、この人が働いたのはたったの2時間です。王はこう答えたといいます。この人は2時間でお前たちの1日働いた以上の仕事をしたのだ。主イエスの例えと確かによく似ているようでありますが、問題は王が一人の労働者の業績を評価し、その上で全員に対して均一の報酬としているということであります。神の恵みは人間の業績に基づくものではありません。これだけのことをしたから、 あなたは特別なのだ、他のものとは違うのだ、これは神の御心ではないと言えます。次にもう一つの例えはこういう内容です。一国の王が王宮の庭で労働者を働かせていました。王はある木の下に宝を隠していまして、この事実を労働者たちには隠していました。夕方になって王はすべての労働者を呼び集めて一人一人に尋ねたといいます。お前はどの木の下で働いたのか。第一の労働者はこの木の下ですと答えました。王は言いました。これはゴマの木である。その報酬は黄金一枚だ。次の労働者にも王は尋ねました。お前はどの木の下で働いたのか。第二の労働者はその木の下ですと答えました。王は言いました。それは白い花の木である。その報酬は黄金半分だ。さらに王は別の労働者にも尋ねました。お前はどの木の下で働いたのか。第三の労働者はあの木の下ですと答えました。王は言いました。あれはオリーブの木である。その報酬は黄金四分の一だ。この後労働者たちは王にこう言ったと言います。あなたはどの木の下で働けば報酬が一番多いのかを前もって私たちに教えてくださるべきでした。これに対して王はこう答えたと言います。私がもしそうしたら庭全体が美しくはならなかっただろう。この例えのポイントは、確かに王の自由裁量で報酬が支払われているのでありますが、おのおの異なった木の下で働いたという、この異なる労働条件によって王が報酬額に差をつけたということであります。以上の2つの例えから、神の恵みは人間の功績や行い、生きる環境や労働条件などによって変わることなど決してないということです。決してない。神の愛と許しの恵みは人間の側から押し量れるものではないからです。それはすべてに同じ一デナリオンの恵みなのだと、主イエスの例えはそう教えているのです。むしろ問題となるのは、神の恵みであるこの一デナリオンについて抱く人間の思いであります。人間の価値基準から不平不満を覚えてしまう人間の心にあるのだろうと、そう思います。まさに人間の常識は神の非常識、神の常識は人間の非常識であります。15節の主人の言葉はそれを言い述べています。15節後半、私の気前の良さを妬むのか、私の気前の良さを妬むのか。これを直訳しますとこうなります。私の善意をあなたは邪悪と見るのか、私の善意をあなたは邪悪と見るのか。神の善意、情けはまさしく14節に見ることができます。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。この最後のものにも同じように支払ってやりたいのだ。ブドウ園へ行きなさいと、主なる神は今、この世のブドウ園へと、この世界へと、私たちを使わされるのであります。私たちは果たして、何時に雇われる労働者なのでありましょうか。私たちはそれをどう思うでありましょうか。私たちは皆、実は最後のもの、最後の5時に来て1時間働いたものなのではないのでありましょうか。私たち一人一人は実は最後のものであります。神の御前に何の功績もない、1時間働いたに過ぎない労働者なのです。ところがそれがだんだんだんだんと年を重ねるごとに、自分の中では早く雇われたもののように受け止められていくようになってしまうのです。私たちの今日までの歩みを思い起こしてみたいのです。当初自分などは 5時に雇われた人だと誰もが受け止めていたでありましょう。主なる神と出会い、御言葉に養われて生きる喜びに、そして救われた喜びに、ただただ感激、感謝していたでありましょう。それがだんだんと時間が経つにつれて、自分は午後3時ぐらいだろうか、いや12時か、いや午前9時だろうというようになってゆき、神の恵みは自分にとっては当然の報酬、自分にふさわしい賃金なのだと受け止めるようになっていってしまう。そしてついには、自分は夜明けに雇われたはずなのに、1デナリオンなのかと、神の恵みに対して不平不満を抱くものとなってしまうことも、なきにしもあらずではないでありましょうか。本来私たちは皆、信頼できる主人を持たない生き方をしていました。主人が見つけてくれるまで、言うなれば広場にずっと立ち続けているものであったと言えるかもしれないでありましょう。自分を受け入れて、確かな報酬を与えてくれる主人と出会わなければ、虚しく立ち続けていたような、そんな歩みであったのではなかったのかと思うのです。主なる神は、そんな状況を顧みてくださる方です。何度も何度も出かけていって、生きる希望を求めて立ち続ける者たちを、葡萄園という救いの場へと送り、働かせてくださり、一日の恵みを確かに与えてくださるのであります。人間、報酬を必要としています。報酬がなければ、つまり与えられなければ生きてはいけません。それゆえ、雇い主のいない生活、主人不在の人生は、虚しさに立ち尽くす日々であると言えるでありましょう。夕方の5時に立ち続けていた人たちは、もはや自分に報酬を与えてくれる人がいるのか、生きる希望を与えてくれる人など果たしているのかどうかさえ疑わしく、もはや絶望の中にあったのかもしれません。そこに主人の言葉がありました。呼びかけがあったのであります。あなた方も葡萄園に行きなさい。あなた方も葡萄園に行きなさい。この言葉を聞いたとき、立ち続けていた人たちは信じられなかったでありましょう。こんな自分に報酬を、生きる希望を与えてくれる人がいるのかと、驚いてしまったことでありましょう。これが福音の出来事なのであります。キリストの福音の恵みは、この驚きにあるのです。救いの喜びとはまさにここにあるのであります。そこで主イエスの16節の言葉が響いてきます。最後にこの言葉に注目したいと思います。後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。私たちは皆、最後のもの、後のものであります。しかし、この最後のものが先になるようにと、救いの喜びで満たしてくださった方がおられるのであります。この最後のものが先になるようにと、救いの喜びで満たしてくださった方がおられるのであります。それは、先におられた方であります。私たちの先頭に立って、私たちが従っていくことができるように、先におられた主イエス・キリストご自身が、なんと私たちの救いのために、私たちが先になるようにと、後になってくださった。十字架の死をもって、私たちに仕え、私たちに生きる希望を与えてくださったのです。ここにこそ、1デナリオンの本当の価値があるのです。それは、すべてのものにとって、恐れ多い恵みなのであります。最後のものである私たちを先にしてくださるために、主が後ろから私たちの命を支えておられる。ここに主の憐れみがあり、愛という神の情けがあることを、神ご自身からの情報として、この伝道の秋、出会う多くの人たちに明かしし、告げ知らせていきたいと思うのであります。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。生きる希望を求め、救いの御言葉を待ち望む私たちは、今、 あなたの御前に最後のものとして立っております。何のいさおしもない私たちをあなたが憐れんでくださり、一デナリオンの報酬、主の十字架の恵みというこの上なく尊い恐れ多い報酬を一人一人に漏れなく与えてくださることを信じます。どうか今国内外で救いを求める人々をあなたが呼び集めてくださり、私たちと共にあなたの葡萄園へと導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。